まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。第2回ということで、1回目もさることながらあっという間に2回目がやってきましたけど、
はい、
最近どうですか鎌形さん。近況としてちょっと時事ネタも混ぜていきたいなと思ってるんですけど、
そうですね、
季節はあっという間に冬、
早いですね、
うん、秋がなかったですね、2001年の。
今この第2回撮ってるのは10月の末ですけどね、あと2ヶ月で今年終わりですから ね、
今年は第6波が来るのかどうか、コロナでもういろいろな状況があって、いろんな年でしたけども、
なんとなくクリニックの先生たちというのも落ち着きを取り戻してではないですけど、すごく前向きなお話がよく聞くようになったかなっていう気はしますね。
ねえ、手探りだった感染症対策もある程度形が決まってきたりとか、出荷状況も戻ってきたよっていう声だったりとか、
ね、
前より良くなったよっていう声も上がってきて、なかなかこう暗いことばかりじゃないぞっていうような終わりの2021年
そうですね、
になりそうですよね。
そうですね、それはすごく良かった。
ね、ここはね、もう公開収録とかしてきたらいいですよね。
そうですね、今もこう、まあ、本当先生たちも含めていろいろお話できたらいいななんて思ったりしておりますか、
ね、ワクワクしますよね、はい、そういうお話があると。と、はい、ことで今日は第2回目ということで、はい、人が集まるクリニックと集まらないクリニックの違いっていうお話をしたいと思います、
はい、
人っていうのはこれは患者さんとスタッフさん、両方を含めた人っていう意味で合ってますか？
これはどっちでもいいんですけど、採用のことかなと思って書きましたけどね、これは
採用で人が集まるクリニックと集まらないクリニックの違い、
そうですね、
というとこですね。
そうですね、
いろんなクリニックさん見てお会いしてきて分かれましたね、ある程度方向性が、
ね、集まってるクリニック集まらないクリニックだいぶ差が出てるなという感じしますよね。島田さん的にポイントとして違いというか何かありますか？
いっぱいあるんですけど、大きく2つかなって思っていて、発信する情報に対して時間もお金もしっかりかけて、BDCA サイクル、プランドゥチェックアクションを回しているような印象はあります、あとは人が人を呼ぶ環境っていうのを作り続けている。例えば働いてるスタッフさんが、私の友達紹介してもいいですかって言えるような環境を作ったりとか、福利厚生を入れてみたりとか、何か回し続けてる印象はありますね、流れができてるというか、逆に集まらないところっていうのは空気が流れていないっていう印象があって、1個やったらずっと同じような状況で止まっちゃってる。
こうやったらっていうと、
その何か取り組みをやり始めて、そこでずっと停滞しているような形、回ってない、
実践されてないって感じ、
そんな感じはしますね。
確かにさっきの発信に時間をもうお金をかけてるっていうのは、もうちょっと具体的にどんなことされてたりするんですか？
具体的にはホームページとかは典型的な例なんですけど、ホームページの中にスタッフさんが入れるように写真を掲載するとかで、写真を入れれる関係になるまでちゃんとそこが構築できてないといけないんですけど、スタッフさんがホームページに移りたがらないって多いじゃないですか、入りたがらないというか、それは、ね、個人情報の関係もあって嫌がるっていうのはそうなんですけど、やっぱり人が人を呼ぶっていうのは、あ、こんな人が働いてるんだ、じゃあ私もやってみようかなっていうのが多いんですけど、そこはしっかりできてたりとか、あとはよく動画ね、最近配信してるとこも増えたりとか、ターゲットが若い求人だったら SNS インスタとかねに力を入れたりとか、その時代の流れに合わせた情報発信をしっかりしているっていうところには人は流れやすいかなと思いますね。
そうですよね。なんかこれ患者さん集まるのも採用で人集めるのも一緒ですけど、結局その組織がよく見えるから来てますもんね、
結局想像でしかないので、他の人っていうのは、実際に働いてる人から生の声が聞けるわけではないからこそ、こういう風に見えるな、だから行ってみようかなって思わせることが大事で、
ね、そこすごく大事ですよね。だから逆に、まあ、こんな言い方しちゃうとちょっとあれですけど、実態がそう伴ってなくても、例えばウェブ上とか世の中に出てる情報がよく見えさえすれば、とりあえず最初の一歩は来ますもんね。長続きするかどうかまだ全然別問題ですけど。
そうですよね。一見そのウェブの広告とかの戦略の一つに PR でね、うまくやることはできるんだけど、結局その作った後に人が集まるクリニックっていうのは定着しなきゃ意味がないので、うんうん、なんか応募したけど働いてみたら実際違った、残念さよならだと意味がない、うん、
ね、
のかなとは思ってます。
そうすると採用の悩みは長期的にはなくならないですもんね。じゃあちょっと別の質問で、院長の視点とあとはスタッフさんの視点でそれぞれそのポイントというか何か気にかけたらいいんじゃないかっていうことがあれば教えてほしいですけど。
結局人が人を呼ぶというところと、院長先生が直接その採用したスタッフさんを教育するってことはないわけじゃないですか、
うん、
本当に少人数だったら別ですけど、
うん、
だとするとその働いているスタッフさんが働きやすい状況っていうのを作っていかないと離職率高くなってしまうんじゃないかなと思いますね。やっぱり社員満足ってねよく言いますけど、
うんうん、
社員さんが満足している働き方が実現できていると、
うん、
人は育ちやすいのかなとは思います。
社員満足することによって患者さんに目が行くっていうのがこの最近の流れとしてはね、やっぱりあったりすると思うんですけど、昔これこういう概念なかったらしいですね。
社員満足っていう話、
社員満足もうなんていうのかな、当たり前すぎちゃって、その顧客第一主義っていうのがさ昔はよく言われてたんだけど、それはもう社員を満足させるのは当たり前だろうみたいな感覚があったから、ある社長に言われたんだよね、社員満足大事ですよねっつったら、そんなこと言う時代は今ぐらいだよねと、本来は当たり前にやって叱るべきものって言われて、まあそうだよねと思ったりもしたんですけど、
うん、
今の時代はねそういう社員満足をしない企業も確かに少なからずいるんで、こういう言葉が出てきたのかなとは思うんだけど、
今回のねコロナで採用が大変だったとこと、
うん、
離れてってしまったとこと大きく分かれたなっていう印象があって、やっぱすごいコロナによって業務が増えちゃったじゃないですか、
うん、
スタッフさんの感染症対策とかね、うん、いろんなワクチンのこととか、うん、ってなった時に、
うん、
もう大変だからやめますなのか、
うん、
いや今こそ大変だから一緒に頑張りましょうってなるかは結構分かれたかなって、
うん、
今年は特に
確かにな
んかある先生は頑張ろうっていう意味でコロナ手当を出したりとかされてたりとか、うん、家族も大変だと思うからみたいなお声掛けしてたりとかっていうとこもあったりとかで、
それは確かにね、うん、この社員満足を大事にするっていう姿勢でだいぶ差があったかなっていう気はしますね、
うん、
多分スタッフさんも分かるんでしょうね、あ先生すごく気にかけてくださってるとか、それは別にね明確な手当とかじゃなくて日々の声かけとか、感染症対策でね家族の分まで衛生用品とか渡してる先生なんかもいたりとか、そういうのも見えますよね。
あとはこの社員満足っていうところのギャップをなくすっていうのはすごく大事なのかなって思ってて、うんうん、先生たちは、
うん、
いやすごい大事にしてるよっておっしゃってて、もう実はお話一人ずつ聞いていくと、いやちょっとこういうとこが大変でとかっていうそのギャップがあるかないかっていうのはすごく大事かなって思います、
うん
う
ん、
うちもねあの丸スタッフに満足してるって院長から院長というか経営者から聞けばもう、うん、はいって言うしかないじゃないですか、まあねまあ、それを聞けないからこそ、まあまあまあアンケート取ったりとか、
うん、
丸で採用サイトを作る時とかも、
うん
聞いたりしてると、あれ院長あのこういう意見があったんですけどって言うと、うん、そんなこと言ってたのびっくりっていう現実をしたりとかね、まああったりするので、
うん、
そこはしっかり見た方がいいのかなって思いますね、
うん、確かにね、
うん、
あとね院長視点でいくとこれスタッフさんから見るとそんなことしてるんだって思われちゃうかもしれないですけど、やっぱり採用活動にスタッフさんをどう巻き込めるかってすごい大事じゃないですか、
うん、そうですね。
で島田さんが言ったようにやっぱり新しい求職者さんはそこで働く先輩社員と一緒に働くわけで、だからその先輩社員に憧れてくるわけじゃないですか、憧れるか、まあ、一緒に働けると思ってくるわけだから、ホームページとかにもね極力スタッ タッフさんが参加してくださった方がいいんだけど、これを入職された後にお願いをすると、それは後から言われたことなんで、その人のね判断によっていい悪いっていうのがあると思うんだけど、これをやっぱり入職前の雇用契約を結ぶ段階で、うちこういう SNS とか発信とかっていうのをすごく力を入れてるクリニックなんで、そういった SNS とか撮影とかで映っていただくことがあるかもしれませんと、だからそこに対してはご了承いただけますかみたいな肖像権的な話っていうのも入る前の段階だったら多分スムーズに受け取れるんだけど、それが入った後だとなかなか難しかったりするんで、入る前段階でのうちはこういうクリニックこういうスタンスでやってるよっていうのが伝えられるとおそらくいいんだろうなっていうのを思うんですけど。
そうですね、こう院長が結局どんなクリニックを作りたいかなんですよね、うんうん、最終的な着地は仲良くワイワイやってるところを見せたいってなったらそこは見せた方がいいですし、うんうん、いやいやもうプライベート大事だからもうそんなの見せないで仕事は仕事でやりたいってなったらそんないう雰囲気のサイトを作るとそういう風に見える、うん、どういう風に見せたいか見られたいかっていうのが、
うん、
こう院長もスタッフさんも一致してるとそこは話が早いですね。
そうです、本当に全員が出たくないっていうケースもありますよね。
あるありますよね、
クリニックの中で、うん、逆に見せない方がクリニックによっては良い場合もあったりするから、
うん、
まあ本当にね、どんなクリニックにしたいかっていうことですよね、
うん、そうそうそう、
お腹がすっごいなっちゃってるんですけどすいませんね、
いい
3時過ぎはね昼食べてないんでね、うん、すいません。じゃあ
スタッフしてプロテインだからね、
そうプロテインだからねもうさっきからすっごい気になっちゃってはい、すいません。
いえいえ、
じゃあスタッフ視点のポイントっていうことで何かありますか？
スタッフさん目線だとどうしても視点が院長が決めた人みたいな形になりやすいんですよね、
うん、
まあ、それは院長先生がどう発信してるかにもよるんですけど、
うんうん、
結局人が少ないとかってなった時って人が辞めてくってわけじゃないですか、
うんうん、
じゃあなんで辞めてくのかなってでちょっと引いてみた時に、あれ、うん、新人さんの教育方法大丈夫だったかなとか、
うん、
あれ面接の時になんかギャップがあったのかなってちょっと冷静な視点を持つと、
うん、
私も当事者になるわけじゃないですか、うん、院長が決めた人を会わないって決めてしまえば簡単なんですけど、
うん、
いやいやそこのプロセスを見た時にもっと私でできることないかなってなれば、うん、もうその人って院長のもう右腕になりやすい人ですよね、うん、やっぱそこがすごく重要なのかなって思っていて、
うん、
女性ってロールモデルいると強いじゃないですか、
うん、
こんな風になりたいなとか、うん、特に20代の方なんて30代をすごく先輩として見てるので、うん、こんな風になりたいなとか、
うん、
未婚の人だったらこんな風に家庭と仕事両立したいなっていう理想が描けると、
うん、
そこに頑張ろうって思うんですけど、逆の状況、うん、こんな風になりたくないなってなると一気に冷めるじゃないですか、うん、いやもう5年でやめようとか3年でやめようとかって見切りつけると結構早いなって思っているので、うん、じゃあそこに私は慣れてるかな、ロールモデルに慣れてるかなみたいなところをちょっと立ち止まって見てみるとか、
うん、
っていう視点があると、
うん、
自分が楽になるよっていうところで、うん、結局人がいなくなるループを繰り返してるってことは自分も苦しい状況をずっと続いちゃうので、うんうんうん、もうちょっと任せられる人が定着するにはどういうふうにしたらいいのかなとか、
うんうん、
そういったポイントがあるといいのかなって思いますね、
うんうん、ちょっとこう視点を高くしてもらうって感じですかね、
うん、どうしても ね目の前の業務忙しいと忙しい人が足りないってこう結びつけやすいんですけど、うんうん、それって本当に人が少ないのかなとか、
うんうんう
ん、あれなんか改善できるとこないかなって立ち止まって考えてみると、
うんうん、
もっとできることいっぱいあったとかね、
うんうん、効率化がねちょっと進んだりとかね、うん、それでもこう人が足らない時に出会ってもそういう視点が高いスタッフさんが一人いたら結局その人の力だけで採用力ってめちゃくちゃ変わっちゃいますもんね。
そうですね、面接に同席したスタッフさんが教育担当になってやっぱり離職率って低かったりするっていう結果があるんですけど、
ね、うん、
相性もありますけど、
うん、
やっぱ自分が選んだ人なんだっていう意識があるスタッフさんは強いですよね、
うん
うん、クリニックを経営していく中にそういう人が一人いると、
うん、
院長も任せやすいというか採用関係を、
まあね、代わりにね同じ同性でいろいろ面接してくださったりとかね、
うん、
その人を入れるか入れないかの判断とかにちょっとずつですけど介入してくれる人が増えたらね、めちゃくちゃ楽だと思うの、院長はね。たまに聞くのが、採用は先生の仕事なんだから私たち関係ありませんっていう方ももちろんいらっしゃるんだけど、それはなんかお互いにやっぱり不幸になっちゃうというか、結局先生がいいと思うって言って入れた人が次の日急に受付で隣に座ってさ、全然趣味も合わないし価値観も合わないしっていう人が急に来たら、それはやだってなるわけで、だから入る前の段階でこの人どうっていう目線をね、これはまあ院長もそういうスタッフさんにそういう場を与えてあげた方がいいと思うし、スタッフさん側も客観的にね、この人と一緒にやれるかどうかっていうのを多分見てた方が自分の職場がもっとやりやすくなるというか。
よく先生履歴書だけスタッフさんに見せてるっていうパターンが多いんですよね、この人入れるよとかって、あれ結論だけ入れちゃったみたいな、はいはい、形でなんか、はい、でも重要なので、例えば面接する前に院長は院長室でね待ってるっていう、でその待ってる間ずっとスマホを見てたりとか、スタッフさんがこんにちはって言っても挨拶全然しなかったりだとか、結構院長の前の内容とスタッフさんの前の態度が違うっていうのを盲点にしてるっていう時もあったりするので、女性は女性に厳しいとかってよく言いますけど、はいはい、院長が気づかないとこを見てくれるっていう人は一人いてもいいのかなって思いますね。
絶対気づかないですよ、まあ、僕なんか特に
信じちゃういろんなこと
もういいんじゃないのってなっちゃうんだけど、やっぱりうちの採用の時そうですけど、やっぱりスタッフがよくよく見てくれるので、あ、やこういう仕草が気になりましたねって、あ、そうなんだってめちゃくちゃ助かるんで、だからスタッフさん視点からするとそういう院長が見えない視点を伝えてくれるだけでだいぶ助かるんで、これはぜひクリニックでも
そうですね
やっていただけたらなと思います。
うまくいってるスタッフさんと院長の関係というのはまた別の回に話したいですね、こういった、
そうですね、
どうやってその採用スタッフを育ててたのかとか、その役割分担とかね、院長の採用の時の役割とスタッフさんの役割をこう分けてるっていうところの具体的な話ももうちょっと配信できたらいいかもしれないですね。
そうですね、
はい
はい、
ということで、はい、第2回目ということで、はい、人が集まるクリニックと集まらないクリニックの違いお伝えしました。
はい、
はい、次回もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。